我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。恵みと慈しみに富んでおられる主イエス・キリストの父なる神様、あなたが私たちをここまで導いていてくださることをありがとうございます。何よりも命を与え、また健康を与え、また神様、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を備えていてくださることを、神の子供として共に生きる恵みの中に招いていてくださることをありがとうございます。それぞれ1週間の旅を終えて疲れを覚えたり、またやる気のない怒りを覚えたり、また落ち込んでいる方もいるでしょうか。体調が優れない方もいるかもしれません。主がどうかそれぞれの心に、また体に触れてくださり、あなたの素晴らしい喜びの中に導いてくださることをお願いいたします。今日も小さなしもべが御言葉を語ろうとしていますが、助け導いてくださることを、また聞く私たち一人一人があなたの導きに助けられて、聖書の言葉をよく理解し、しっかりと心に刻み、そしてその御言葉を信頼して、一歩また信仰によって歩みを進めていくことができますように導いてください。主を語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。50信仰生活の証をありがとうございました。考えてみますと、私もですね、教会に導かれた中で素敵な、奥さんに出会うことができました。本当に、いろんなことでですね、教会に来られる方がいるかと思いますが、あなたにとって一番ふさわしいものが備えられている場所だと思いますので、ぜひ続けておいでくださればと思います。この2015年、早くも2月の15日、2月半ばになってしまいましたが、この新しい年になりましてから、新約聖書の一番最初のマタイの福音書という書物を順番に読み進めています。カタカナの、ケースで始まる、なんじゃこれというその聖書が始まりまして、でもそこには、罪人と一緒に歩みを続けてくださる、歴史を導かれる、そんな神様の姿がありました。そして世界で最初のクリスマスにイエス・キリストという方が救い主としてお生まれになった、そのことも言いました。そしてその方はインマヌエル、神は私たちと共におられるという、そんな名前でも呼ばれることを見ました。いつでもどこでも何があっても神は私たちと共にいてくださる、そんな素晴らしい方のことを聖書は紹介しております。また当時イエス様がお生まれになった頃、東の方から博士たちが巡礼にやってきました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこでおいでになりますか。ユダの地ベツレヘムがその場所でした。当時の王様であったヘロデ王様は、自分以外に王は必要ないということで、その生まれた幼子を殺そうと企みました。しかし神様は博士たちを導き、また救い主の家族に導きを与えて、一時エジプトへと避難したこともありました。その結果、2歳以下の男の子たちがベツレヘムとその近辺で殺されていきましたけれども、そこでは慰められることを拒んだ女の姿がありました。ヘロデが死んだ後、導かれてまた約束の地に戻ってきたその家族は、ナザレ、ガリラヤのナザレという田舎町に住んで、そしてそこで、育っていかれました。先週3章に入りましたけれども、荒野で叫ぶ者の声として、バプテスマのヨハネという人物が神から使わされてやってきました。 当時のスピリチュアルブームをリバイバルを巻き起こした人物です。東から西から南から北から大勢の人たちが彼のところにやってきて教えを請い、そして自分の罪を告白し、そしてヨルダン川で彼からバプテスマを洗礼を受けていたという状況でした。当時の宗教的な指導者、先生と呼ばれる立場のパリサイ人やサドカイ人まで大勢バプテスマを受けに来るのを見たので、彼らには非常に厳しい言葉で、悔い改めにふさわしい実を結ぶべくしっかりと罪を告白して、そして神様のもとに寄りすがっていきなさいということを勧めておりました。と同時にバプテスマのヨハネは、自分はメシア救い主ではないことをはっきりと語り、私の後から来られる方の道備えをしているだけなのだと、語っていました。私の後から来られる方は私よりも本当にすごい方だ。私はその方の履物の脱がせてあげる値打ちもないほどに、もうしもべ以下、奴隷以下の取りに至らない小さなものだ。私は水でバプテスマを授けているけれども、その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになる。その方はコーヒーを言ったかどうか分かりませんが手に身を持っておられて、身と、見せかけだけのこの殻だけをですね、こうふるいにかけて、そして身はしっかりと残して蔵の中に入れて、そして見せかけだけの身がないそのものはですね、全部焼き尽くされてしまうということも言われていました。そして13節、今日読んでいただいたところが今日、語られていくところです。さてイエスはと書かれていきます。いよいよイエス様が公に登場していきます。それまで約30年間はユダヤのところから遠く離れてですね、ガリラヤのナザレという田舎町で生活しておりました。年に1回はエルサレムにもう出ていたかと思いますが、しかし公の目に触れることはありませんでした。しかしここで初めてその宣教の初めにヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤのナザレからヨルダンにやってきたというのです。13節を見ますと、ヨハネからバプテスマを受けるためにという明確な目的を持ってその場所にやってきたイエス様の姿が記されています。一世を風靡している時の人が霊的なスピリチュアルムーブメントを起こしている、どんな具合だろうかとただ見に来ただけではありません。その方からバプテスマを受けるためにと書かれています。これが事の起こりです。ヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤのナザレからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた主イエスの姿がそこにあります。しかし起承転結の章で言いますと、14節あたりがそれになりますが、ヨハネは戸惑うわけです。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言ったと記されています。いやいやいやいやいや、私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになって、そして私からバプテスマを受けたいとおっしゃるんですか。とんでもございません。私は本当にあなたから、受けなければいけないものでして、履物を脱がせてあげる値打ちもないものではございます。バプテスマのヨハネは本当に恐れ多くもおじまどってですね、水戸黄門の印籠を見てよりももっとびっくりしたと思いますが、悔い改める必要のない罪のない主イエスご自身が、後から来られたその方の道備えをしていたものがですね、なぜ悔い改めの印であるバプテスマを受ける必要があるのか、さらに偉大な方なのになぜ私のようなものがその方にバプテスマを授ける値打ちが資格があるのか、真剣な疑問符を申し上げて何としても辞退しようとヨハネは試みたのです。とんでもございません、本当に勘弁してください、もう私はそういうものではありませんか、 よく役員選挙の時にですね私は役員の器ではありませんからとか言って、もう本当に丁寧に、こう一生懸命辞退なさろうとする方がいますけれども、ちょうどそのようなものかもしれません。もう私はそんな器ではありません。本当に私はそんなふさわしいものではありません。とんでもございません。冗談じゃありません。もう神様お願いですからやめてください、そう言ってたはずです。何度も何度もヨハネはイエスにそうさせまいとして、それだけはできません、勘弁してくださいと言ってました。しかしその押し問答に転機が訪れます。15節、ところがイエスは答えて言われるのです。そのように丁寧に何度も何度も本当に油汗をかきながら、それだけは勘弁してくださいと辞退をしていくヨハネに対してこう言うのです。今はそうさせてもらいたい、このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。今はそうさせてもらいたいのだとイエス様はバプテスマのヨハネに語りました。さっき英語の聖書を見ていてびっくりしたんですけども、この箇所を英語の NIV というニューインターナショナルバージョンという英語の歌詞で訳で読みますと、 Jesus replied, Let it be so now と書いてあります。 Let it be、 ビートルズの歌の曲の中にもありますよね、 Let it be という歌がありますけども、その言葉がここで使われているんです。なるようになれみたいな、そんな意味もありますが、でもここではそれが神様の通りに御心にかなって一番ふさわしいなすべきことだから、そのようにしなければいけない、 Let it be、 今はそうするべきなんだ。イエス様はあえてそのように語られていきました。そこでヨハネは承知したと書かれています。神様が働いていらっしゃる、神様がなさろうとしておられることに合わせてそのことをなしていく、決して神様がなさろうということに逆らうことはふさわしいことじゃない、ヨハネははっきりとそれが御心だと確信したのです。それが主が願われることであるならば、取るに足らない小さなものであっても主がお入り用になるのであれば、喜んでそれをさせていただく、神から与えられた務めを全うするだけだ、自分に与えられた役目はその部分しかない、しかしそれをしなければ私がここに使わされてきた意味がない、私が生まれてきた意味がない、私が生きている意味がない、そのようにヨハネは承知したのです。使命という言葉がありますが、命を使うという言葉ですね。何のために命を使うのか、何のために生まれてきたのか、私でしかできないことは何か、ヨハネはそのことをはっきりと分かったのです。した方がいいことは山ほどあるでしょう。しなければいけないことも山ほどあるかもしれません。しかし、あなたがしなければいけないこと、あなたしかできないこと、それがミッションとか使命と言われるものです。神様はあなたをユニークに世界でただ一人の存在としてデザインなさって、そしてそのデザインはあなたがなすべき務めに基づいてデザインされています。バプテスマのヨハネは道備えをして、そして来るべき方のにバプテスマを授ける形でこのバトンを渡していく、そして公にこの方を世に来られた、世の罪を取り除く神の子羊、王の王、主の主、キリストメシアご自身だということを紹介していく、その務めがそこで果たされていこうとしていました。私たちは神がなさろうとしていることに寄り添っているでしょうか。もしかしたら、習字が嫌いだった私みたいにですね、力抜きなさい、私が動かしてあげるからね、力抜くんだよ、そしてこう美しいこう字を書かせようとしている習字の先生みたいな神様の姿があるかもしれません。しかし私たちがですね、その神の動かそうとしている方向に合わせて力を抜いて聞き従うということをしなければ、 こう固くなにこう力入れてですね、こうなんか肩肘張ってですね、いや私はこっち動かしたい、あなたはこっちに動かしたいかもしれないけど、私はこっちがいいんだ、いやこれが私のやりたいことだと言ってですね、その自分のやりたいことにこだわっていると、自分の願い、自分の計画、自分の考え、それにこだわっていると、私たちは神の御心に合わせてということがなかなかできなくなるかもしれません。しかし主の祈りが教えている通り、私たちの願いではなく、あなたの御心がなりますようにっていうのは、委ねていく、力を抜いていく、そして聞き従っていく祈りです。バプテスマのヨハネはそのようにして、あえて立場を分けまえているにもかかわらず、重々承知な上なのに、私よりも偉大な方にバプテスマを授けていくっていう、そのようなことがありました。そしてそれがイエス様にとっての公の生涯のスタートラインになりました。それから約3年半ぐらいでしょうか、エルサレムのそのカルバリの丘、ゴルゴタの丘の上で待っているその十字架にめがけて、約3年間そこからスタートを始めたイエス様の福音宣教の働きがあります。今日の起承転結で言うならば、結の部分16節17節にそのことが記されています。こうしてイエスはバプテスマを受けてと書かれています。驚くべきことです。本来罪のないはずの方が、罪人が受けるべきバプテスマをお受けになっていく。こうしてイエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられたと記されています。おそらくヨルダン川に水を浸して、そしてザボーンと使ってですね、またザボーンと出てくる、そういうことがこのバプテスマということですが、すぐに水から上がられますと不思議なことが起こりました。2つのこの方こそ来たるべき方だという2つのサイン、目印が神様によって与えられました。一つは聖霊の油注ぎを受けたということです。すると天が開けて、天の窓が開いてですね、そしてそこから神の御霊が、聖なる神の霊、聖霊と呼ばれている方が鳩のような形で下ってきて、そしてイエス様の上に、ご自分の上に来られるのをご覧になったと記されています。時に目に見えないはずのスピリチュアルなものが目に見える時があります。この時もそうでありました。普段は風のようにそこに存在しているけれども見えない、普段は息のようにそこに存在しているけれども見えない、しかし時にそれが見えるようになるのです。特別なことでした。天が開けて、分かりませんけれども、もしかして雲がですね、本当にこうヤコブのはしごとよく言われますが、こう太陽の光がこうブワーッとこうそのまんまスポットライトのようにですね、そこに降り注いできたことかもしれません。そしてその光の中を聖なる神の霊が鳩のように下ってきて、イエス様の上に来られた。イエス様は聖霊の油注ぎを受けていかれたということが、紹介されています。もともとメシアとかキリストという言葉は、油注がれた方という意味があります。油注がれた方、それはその使命のために、そのお仕事のために特別に油を注がれて任命されてというような、そのことでした。旧約聖書の中では3つの立場の人がその油注ぎを受けて任命されていきました。一つは預言者、もう一つは祭司、そしてもう一つは王。旧約聖書の中では預言者、神の言葉を預かって語る、その神の言葉を取り継ぐ預言者と、神と人との間に立って取りなして、そして犠牲を捧げたり、また許しを願っていくその祭司、そして一国を治めていく王、その政治的なリーダーシップを取るべく人物、 その預言者や祭司や王が油注がれて行った姿があります。しかしここでヨハネからバプテスマを受けになった方は預言者中の預言者です。祭司の中の祭司、大祭司です。そして王の中の王、世界の王、ユダヤ人の王、そして救い主である方、その方こそ聖霊と火によってバプテスマを授ける方。その一つのサインがありました。17節を見ますと、もう一つのサイン、印があります。天の父なる神による宣言がなされていきます。17節、また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様は父なる神様の御子であること、神の一人子であることが宣言されています。そしてイエス様は父なる神様の喜びとされていること、喜びであることが宣言されています。ここでなぜイエス様がこのバプテスマを受けられたのかということを、その理由をいろいろ考えてみたいと思うんです。一つ目はヨハネのバプテスマ、バプテスマのヨハネを神様からのものと公に認めたということではなかったかと思います。バプテスマのヨハネは神から使わされたのか、人から出てきたものか。神から使わされた、旧約聖書に予言されていた御子供をする荒野で叫ぶ声、そのようにイエス様が太鼓判を押されたということでしょう。そして身代わりの十字架に向かうその交渉外のスタートラインで、まず罪人の立ち位置に立たれたということではないでしょうか。コリント人の手紙5章21節ではこんな言葉があります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。罪を知らないはずの方を、清くて正しくて美しい方を私たちの代わりに罪となさった。それは私たちがこの方にあって神の義となるためだと語られています。そしてイエス様は自らヨハネの仲間になって神の国を立て上げていく働きを、そのバトンを受けていったということではないでしょうか。しかし私たちとこのイエス様がバプテスマを受けたことと関連して考えてみますと、17節の言葉が一つの神が今日語りたいことの内容の中心的な部分ではないかと思っています。天の父なる神様はイエス様に語りました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。誰が天の父なる神から私の愛する子と呼ばれるのか。もちろんイエス様はそう呼ばれました。でもイエス様だけでしょうか。そうではないと思います。聖書が語る福音、ゴスペルというメッセージは、あなたが神様から私の愛する子と呼んでいただけるものになれるというメッセージではないでしょうか。人は誰でも愛を必要とされしています。誰でも愛されることが必要です。誰にも愛されなければ生きていくことができません。生まれた時から愛されなければ人は生きていくことができないのです。ただ、なんか飲み物だけ、食べ物だけ食べさせてもらえばですね、成長していけるか、そんなことはありません。非常に残酷な実験をしたことがあると聞いています。生まれたばかりの赤ちゃんたちを、2つのグループに分けました。1つのグループはお母さんと一緒にスキンシップや、お母さんに声をかけてもらったり、微笑んでいただいたり、抱っこしてもらったり、いろいろしながらその過ごす。一方は飲み物や食べ物だけは与えられますけれども、ミルクだけは与えられますが、 そのまんま誰にも話しかけられずに放っておかれる、そういう赤ちゃん。しばらく時間が経ちますと一目瞭然でした。愛を受けることのなかった赤ちゃんはどんなにミルクが与えられても死んでいったのです。人は愛されなければ生きていくことができません。そしてそのためにこそキリストは来られたのです。あなたは私の愛する子だよ、私はあなたを喜ぶんだよ、喜んでるんだよ、そのメッセージをあなたに伝えたいからこそイエス様は人となられて、そして罪人の立ち位置に立って、そこから十字架へと向かわれていったのではないでしょうか。つまり私が、いや、この聖書が言いたいことは、今日結論はこうではないかと思います。イエス様が何のためにバプテスマを受けられたのか、それは罪人である私たちが天の父から、あなたは私の愛する子、そう呼ばれることができて、そして神の喜びとされる、そのためにこそ主はバプテスマを受けられたのではないかと思います。マタイ福音書の一番最後を見ますと、イエス様は、お弟子さんたちにそのバプテスマのことをですね、バトンを託して、バトンタッチをしようとして、そしてメッセージを語っておられます。マタイ28章の16節あたりに飛びますけれども、そこではもう十字架の死を通り越して3日目の復活、この復活された、蘇られたイエス様、私たちの罪のために死なれ、墓に葬られ、でも3日目の朝、日曜日の朝に復活されて、蘇られて生きておられる、その復活の主イエスが残された11人の弟子たちを山の上に、登らせて、そしてそこで語られたメッセージであります。その時イスカリオテのユダはいませんでした。彼は銀貨30枚でイエス様を売ってしまった後、後悔、人間的な後悔をして、そして自分で自ら命を絶っていきました。残されていたのは11人の弟子たちでした。28章の16節から、しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。マタイは正直に書いています。あの11人の残された弟子たちの中でさえ、復活したイエス様のことが信じられない人がいたんです。それほど復活というのは人間的に考えるとありえない、ちゃんちゃらおかしいことでしょう。死人が生き返るんですから。しかし聖書は大真面目に、死者の復活がある、 死は終わりではない、死んだらゼロになるんじゃない、死の向こうにこそ本番が待っていると語られています。イエス様はその初子としてよみがえられて、そしてこうおっしゃいます。18節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえだからこそ、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。日本国内だけでなくて、あらゆる国のところに、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方を命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと記されています。イエス様は父子聖霊の御名によってバプテスマを授けとおっしゃいました。今日の箇所でもそのような、いわゆる三位一体と言われる神のお姿がありました。人となられて来られた、人間となられた神ご自身のイエス様、そして天からの天の父の声、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、そして聖なる神の霊としてのその神ご自身御霊、不思議な形ですが、聖書が語っている本物の神、この天地万物宇宙を作られた神は父なる神、子なるキリスト、そして聖霊、この3人の別々の神がいるわけではないんですけれども、交わりの中で一体になっていらっしゃる、その分けることができない、もう本当に一体になっておられる、その父子聖霊の三位一体の神の御名によってバプテスマを授けなさいと言われております。 クリスマスの時に、5W1H なんていうことを言ってましたけれども、覚えていらっしゃるでしょうか。英語でですね、誰がいつどこで、何をしたとかっていう、そしてどうなったとかっていう、そのことを表す、What とか Who とか、そんな言葉がありますけれども、5つの W 疑問詞と、そして1つの、How。 それでちょっとバプテスマについて考えてみたいんです。バプテスマとは何か、ローマ人の手紙ではそのキリストの死に預かるバプテスマと言われています。キリストと共に十字架につけられ、キリストと共に葬られていく、そして古い自分は死んで全く新しく生まれる、そして新しく作られたものとして身を全てが新しくなった。そんな風にキリストの死に預かり、そしてキリストの復活に預かっていく、そのようなものです。正しい良心の神への誓いとも言われたりしております。誰がバプテスマを受けるのでしょうか。罪を許されたいと願っている罪人、必ず来る神の御怒りを逃れたい、最後の審判の時にそこで裁かれて永遠の滅びに行くのでなく、永遠の命を、天国を、そこに入れるものとなりたいと願うもの、また神にあなたは私の愛すること呼んでいただきたい、そんなものがバプテスマを受けるように招かれています。いつバプテスマを受けるのがふさわしいんでしょうか。思いが与えられた時がそうでしょう。チャンスが与えられ、備えられた時、それぞれに一番ふさわしいタイミングを主は備えてくださると思います。どこでバプテスマを受けるのがふさわしいんでしょうか。わざわざヨルダン川まで行ってバプテスマを授ける人はほとんどいないと思いますが、まあ、それにあやかってですね、わざわざヨルダン川に行く人もいるかもしれません。しかし川で洗礼を受ける方もいるでしょうし、湖で洗礼を受ける方もいるでしょうし、海の中で洗礼を受ける方もいます。水のあるところならばどこでも受けることができます。いや、病院の病室であったとしても、あるいはその床であったとしても、その病床で洗礼を受けることも可能です。そしてもちろん教会堂の中で、もちろん洗礼槽がある教会もありますし、ない教会もありますが、公の教会の中でバプテスマを、受けていくことが、進められています。なぜバプテスマを受けるべきなんでしょうか。神様が正しいということを認めることになるからです。神の自分たちに対する御心を受け入れていくということになるからです。自分の悟りに頼らないで、心を尽くして主により頼むという最初の一歩を歩み始めることになるからです。戦後の最初に再開拓で使わされた辻浦貞俊先生は、この遺言の中でも語っておられましたが、ことあるごとに箴言の3章の5節の御言葉を語ってくださっていたようです。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。バプテスマというのは自分自身のこれから歩むべき道を道備えしていくための最初の一歩であります。神の正しいことを認めて、神が備えてくださっている御心を拒まないで受け入れていくことです。どのようにバプテスマを受けるべきでしょうか。信頼できる信仰の先輩や、あるいは牧師やいろんな方に相談してみてください。洗礼を受けてしまうと一人前のクリスチャンと見られてしまいますので、なんか初歩的な質問ができなくなったりする可能性があります。あるいはいきなりなんかですね、こう厳しい目で見られる可能性もあります。ですからやはり洗礼準備会というものを、持ちますので、そしてその中でですね、ざっくばらんに質問を受けたりとかですね、その中でこう、理解を深めて、そして信仰を深めて、それからバプテスマを受けるということが望まれております。新しい年、すでに 1ヶ月半経ちましたけれども、この1年間の中で本当に一人でも多くの方がまた主のバプテスマを受けて神の家族に公に加えられ、喜びが増し加わりますようにと心から願って歩みません。それぞれ1分ほど時間を取りますので、神の前に応答の祈りの時を持っていただけたらと思います。主イエスキリストの名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。